質問は、盲語をどうしたら直せるか。まずポイントはですね、盲語っていうのはどういうものかを知るってことが大事ですね。盲語って何ですか？
本心が分からない。
どうして本心が分からなくなっちゃうんですか？
盲語、盲語って何でしょう？盲語、盲語っていうのは鎧、盲語っていうのは鎧を着てるってことです。だから盲語を直すには鎧を取る。
どうしたら鎧を取れますか？
何鎧を取ったらもう自分はいないと。すごい状態じゃないですか。それはもしかしてあれですか、鋼の錬金術師ですか？まあこれについてどうしたら取れるかっていうのは教養心書に教えられています。387ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、かの罪を作る人は自ら小毛天道の剣に絵師して生ず、この10年は全知識の方便愛にして実相の方を聞かしむるによりて生ず、一は実、一は子なり、兄愛比べることを縁やと、自ら小毛天道の剣に絵師して生ず。小毛天道の剣っていうのは盲語にはまっているってことです。盲語にはまると天道になるんですよ、発想が逆さまになる。まあ、分かりやすく言えばその人が大丈夫ですって言ったら
危ない。
まずね、一つのポイントとしてその人が盗みを働いているかどうかってすごく大事です。嘘つきは泥棒の始まりってことは、泥棒しているってことは嘘。だからその人が 何かしらの、まあ、泥棒を働いている場合ですね、もうその人は間違いなく嘘つきです。だからその人が何を言ったとしても嘘だと思った方がいいです。つまりお金を泥棒した人はもう嘘つきなんです。これはね、一貫してこう一旦ね、お金を、まあお金って本当に大きいですけど、例えばね、
同僚の方が自分のお客さんを奪っていった。これ泥棒なんですよ、ある意味ね。でも合法だからいいじゃないかとかっていうふうに言っても泥棒なんですよ。泥棒した人は嘘つき。だからその人の言っていることは基本的に嘘だと思って聞いていかなくちゃいけない。で、そのなんていうんですかね、泥棒をする人っていうのはもうね、どんなに痛い思いをしても嘘つきが治りません。
痛い思いをしても治らない。
治らない、うん、反省したとかって全部嘘。僕ね、いろんな人を見てきました。このまあ短い人生ではありますけど、いろんな人を見てきて思うことは、本当泥棒した人で、なんていうんですかね、その後どんなにひどい目に遭ったとしてもやっぱり嘘をつくんですよ、う
ん、泥棒しなくてもみんな嘘をつくんじゃない
ですか。泥棒、いやもう泥棒、嘘をつく人っていうのはなんていうんですかね、その人の言っていることが全部嘘ってことなんですよ。泥棒しない人は本当のことも混じってるんです。だけど泥棒した人っていうのは基本的に全部嘘です。全部。はい。そう思って聞かなくちゃいけません。だから嘘つきっていうのは本当怖いんですよ、うん、まあね、本当にね、何人か知ってますけど、本当やっぱりね、一貫してますよ。一貫して嘘つく。大丈夫ですね、まあ、大丈夫じゃない時に言う、任せておいてくださいね、危険な時に言うね信じてください。信じられないときに言います。もう二度としませんね。嘘です。はい、だから天道っていうのはもう逆さまなんですよね。嘘をついているっていう自覚もなく嘘をつく、いわゆる、うん、自分が嘘をつきまし、その嘘を正当化することを考えていっちゃうから、だからこれこれこういう理由だから私は悪くありません、こうだからこうじゃありませんと、ね、そう言ってくるわけですよ。何を言ってもね、あなたの言ってることは結局そういうことじゃないよねっていうことなんです。そういうことじゃないよね。例えばまあ、その、なんていうんですかね、私は、大丈夫です。一人で立ち直ります。携帯電話もね、なんていうんですかね、いろんな人と話をしないといけないし、ネットでも調べないといけないからね、だから、持っていないといけないんです、とか。君、この間言ったことと違うよね、携帯の持つ理由が。っていうのがあるんですよ。つまりその人が言っていることがコロコロ変わる。この嘘つきの特徴、うん、非常にその人は自分のことについて事細かく言わないっていうのもね、嘘つきの特徴。全部バレちゃってるなら、なんていうんですかね、人はその小さな正直を言うことによって大きな嘘を書く。だから一見正直に言っているときはその裏に大きな嘘を隠しているときなんです、はい、そういうふうにもう嘘つきっていうのは全部嘘なんです。
これその本人は自分は嘘を言っているって思ってます。
嘘を言っているという自覚がない。これを天道っていうふうに 仏教の言葉に真苦覚意、権念無実っていう言葉があるんですね。怖いなって思うんだよね。
これ自分で嘘言ってるなって思う人は天道ではないんです
か。嘘を言っているなと思っている人も、うん、その嘘だと思っていることの奥にもっと大きな嘘を隠している場合があります。こういう話をすると、あ、そうだ、嘘をついてるなっていう自覚のある人は嘘をつきじゃないんだなと思うじゃないですか。あ、そうだ、私は嘘つきない、嘘って嘘をついてるという自覚があるから。違います。心と口ね、つまり心で思っていることをちゃんと喋れない人はですね、言っていることも誠がない、嘘つきだけど、その人の思っていることも誠じゃない。だから心で本当に思っていることと自分が今思っていることが食い違うんです。これが妄語の恐ろしさなんですよ。わかりますかね。例えばその人がお金を儲けたいって言っていたとしたら、それは嘘だから、お金を儲けても満足しない。だからもっと儲けたいと思う。満足しないから。違うんですよ。その人はお金が欲しいんじゃないんです。欲しいのは愛が欲しいんですね。愛を取り戻せって感じ。
なんでその愛を欲しいと思ってる人がお金にそんな傾注するんですかね。
それはそのなんていうんですかね、もう本当ね、その人の親が基本的に嘘つきだったわけです。まずお金に執着する人は間違いなくその家庭の中でお金のトラブルがあります。小さい時に、幼少期にですね、お金に関するトラブルがあるんですよ。その親がお金というものをずっとこう見ていた。怖いですよ。いいですか。親がお金のことばっか言うね。ああこれもう少し安い方がいいんじゃないかとか、高いなとか、口から出るものは金金金金金金っていう人っていませんねえ。どうですか、そういう人っていません。息子さんがですか。ね、こうお金を問題にする心ってありますよね。そうすると子供はどう思います。親が私の方を振り向いてくれないのは、はい、そう、お金さえあれば、うん、親は私の方を、うん、ね、そうするとこの人は愛が欲しいんじゃないんですか。子供はね、息子さんは愛が欲しい。
はい。言う相手
は浮いてますかね。いやいや違う。違う。ね、愛が欲しい。愛は受けてるんじゃなくて、その受けてないんですよ。ちゃんと見てないんです。
自分受け入れたらそういう執着はなくなるという
あ、十分受けていたら、つまり十分受けていたらっていうことは、この親が子供のことをちゃんと見ていたらってことですよ。ちゃんと見ていたら、それはお金に対する執着がなくなります。これはその親がお金に対して執着してる、つまりお金の方ばかり見ていて、自分の方を見てくれなかった場合、子供は自然と、ね、親がお金ばかりを見てしまっているのは、ね、見ているから私は愛を与えてくれないんだってなる。
子供の中で考える。
そうそうそうそう。そうそうそう。
言われているように思ってし
まう。いやいや、そうじゃなくて、稼いで来いじゃなくて、その本当はね、親にちゃんと振り向いてほしい、認めてほしいって思う。だけど親はいつもお金金金のことにとらわれてるわけですよ。そしたら金さえあればそういうことってなくなりますよね。
じゃあ親が動けって言ったら動いたらいい。
うん、親が動け。
言う人だったら、
うん、親が動けっていう人、
動けなんかこうやれとか動くことを考えてる人。
だから親が動けっていうふうに、その言う人であってもその何のためなんですかってことです。何のために動けっていうふうに言うかなんですよ。愛情を持って動きなさいっていうふうに言うなら愛を感じます。でも多くの場合はその自分の、まあ、ペットのように、自分の道具のように、おもちゃのように動いてほしいわけです。思い通りになってほしいだけなんです。そこには愛はないんです。なぜなら動いてもらったら無視するから。動かないと言うよ。でも動いたらもう自分の欲の方を見る。結局自分の欲を満たすために子供は自分の思い通りに動いてほしいんですよ。だから自分の思い通りに動いたらその親は自分の欲を満たすようになる。自分の好きなことをするようになる。だから自分の好きなことをするようになるってことは当たり前の度合いが高くなるんです。だから当たり前が高くなればちょっとのことでも腹が立つようになるので、なんで言うことを聞かないんだってなる。だから子供はそうだ、言うことを聞けば愛してくれるんじゃないかと思って言うことを聞く。そうしたら愛がもらえるんじゃないかって思う。ところが親はどうかって言ったら、ああやっとおとなしくなった、また好きなことができるということで放置します。いつまでたっても愛はもらえないんですね。 You are shocked って感じですよね。ショックじゃないですか。愛で行動早くなるって感じね。もう頑張ってるけど全然愛がもない。ね。だから一生懸命愛が欲しいんですよ。だけど愛がもらえない。だからその人の生き方みたいなものっていうのは、みんなこう愛というものを人質にしてこうなんていうんですか、出来上がってるんですね。例えば勉強しなさいって言ってね、勉強しなかったら愛を奪えばいいんです。そしたらね、勉強するようになるよ、愛をもらうために。で勉強したら愛を与えてあげてください。そしたら勉強しなくなるから。だからいつまでも勉強してもらうためには、いつまでも愛を与えなければいいですよね。だから自分の思い通りの子供を育てようと思ったら愛というものを人質にするんです。 そして愛というものをもらうために人は 何でもするようになる。その慣れの果てが猛虎なんですよ。なんで鎧を着るか、愛してもらうためなんです。そのままの自分では愛してくれないって思うから、だから鎧を着るんです。何の鎧かって言ったら、親が自分に対して向けてきた理想の自分なんですよ。こういう人間になれって、そういう人間になったら愛してくれるって思ってるんです。そのうち自分が愛してもらいたくてやってるってことが抜けて、それ自体が目的になるんです。だから自分が囚われているものっていうのは全て愛してもらうための手段だったんです。だけど天道なんですよ。天道っていうのはそれをいくらやっても愛してもらえなかった。なのにまだ求めるんですかってことですよ。因果の道理じゃないですか。こんなに頑張ってきて得られなかったら捨てた方がいいと思いますね、その考え方。それなのに今までやってきたからこれからもやっちゃえっていうことでやってしまうんです。天道ですよ。いくら頑張ってもいくら努力しても求めているものが得られないんです。なんでね、大丈夫ですって嘘をつくのか、それ見捨てられたくないからですよ。自分を信じてくださいっていうふうに言うか、見捨てられたくないからです。それだけその人はいつもいつもいつもいつも見捨てられてきたんです。嘘をつく人ほど、大きな嘘をつく人ほど見捨てられてきた人なんです。だから見捨てられたくないから嘘をつくんです。本当はその人の親に反省してもらいたいんですよね。あなたの息子さんがこうなったのは、あなた自身が息子さんをずっと見捨ててきたからなんですよ。子供を見捨ててきたからなんです。だから、なんていうんですかね、その子供は嘘つきになったんです。自分が嘘つきになってしまったとしたら、それは自分の親がなんていうんですかね、その今のありのままの自分を認めてくれなかったからなんです。なんで認めてくれないか、認めたら言うことを聞かなくなるからです。その人の、ね、自由を奪うために愛を奪うんです、ね、そしてその人は愛を求めてですね、どれだけでも努力する人になるわけです。これが私なんですよね。私っていう存在なんです。天道だから、その自分が思っていること、自分が頑張っていること、いくらやっても私の求めている、本当に求めているものは得られません。これが猛虎なんです。猛虎の悲劇なんです。猛虎っていうのは努力しても努力しても努力しても報われないんです。これが猛虎の世界なんですよ。猛虎の恐ろしさっていうのはどこにあるかって言ったら、結局自分の求めているものと、本当に求めているものと、今自分はこれが欲しいと思っているものが食い違ってるんです。
だからどんなに頑張っても報われないんです。そして本当に分かっている人からあなたが求めているものはこれですよねって言われても違う違う違う違うっていう、ね、例えばもう私は大丈夫です大丈夫ですっていう人にね、いや大丈夫じゃないよね、大丈夫じゃない、分かってんだからねって言ったら、大丈夫です信じてください、いや大丈夫ですって言ってるけどね、大丈夫じゃないよね、いや分かってるからねって言って、僕のことを信じられないって言うんですか、ひどすぎますこんな感じになるわけです。じゃあその人の言葉を信じてやってあげたらどうなるのか、それは当然不幸になるだけなんです。なぜなら盲語だからなんです。ここをね分かってほしい。もうごっていうのはね、もうあなたの頭で考えて行動してばしたらね、しても絶対に幸せになれない状態を言うんですよ。もうごを直すってことはどういうことかって言ったらね、仏殺すにゃ刃はゆえかいらぬってね、腐った頭で考えるっていうことで、自分の考えとか自分の判断を一切合切捨てるってことなんです、盲語の人は。そして全知識の言葉を信じるんです。これが盲語を直すってことなんです。大丈夫です、車間距離は自分なりに上げていましたから、今回だけですからって言っても、前置詞がちゃんと奥さんの言う通りにやってあげてくださいって言われたら、でもでも私は間違いないですね、やってください、でもでも、そういうのじゃなくて、もう自分の考えを一旦捨ててやってくださいって言われたら、はい、わかりました、ね、もう携帯をね、携帯を捨ててくださいって言われたら、いや携帯これ必要なんです、あれ必要なんですって言っても、携帯を捨ててくださいって言われたら、はいで従うのを盲語を直すっていうふうに言うんです。これが盲語を直すための方法なんです。盲語を直すっていうことは、もう自分の考えを捨てて全知識の言葉にね従うってことなんです、はい、でそんな全知識は理不尽なことを言いません。ね、前知識からね、こうしてくださいって言ったことをね、あの人からこんな風に言われましたって言われて、なんてひどいこととはね、多分言わないと思います。多分他の人も同じことを言うと思うんですね。そういう客観的に正しいことしか言わないんですよ、前知識。おかしなことは言わない。そこがね、大事です。その盲語っていうのはもう自分で考えたことはもう何て言うの、正しくないっていうところに立つんです。ね、何々さんと。もうあなたがこういうふうに言う気持ちは分かりましたけど、今あなたは盲語のね、罪を犯してるんですと。盲語の罪を犯している人は、そのあなたの思っている通りに動けば動くほど苦しむんです。天道だから。だから
自分の考えを信じることをやめてくださいと。ね。まあ1月1日に格付けのなんかあるじゃないですか。あの、浜ちゃんのね、格付けの番組があって、こう、どちらがね、高い方の音楽で、どちらが安い方の音楽かと。ね。大体こう、梅村さんが出てきてさ、こっち側の音楽はいいように思うけど、でも自分は今まで間違ってきた。だから逆を選ぶとかね。で、逆を選んだらやっぱり間違ってる。そうそう。もうこういうことが何回も続くと何を信じたらいいのかが分かんなくなる。何が正しくて何が間違ってるかが分かんなくなる。何を信じたらいいのか、自分の判断、何を信じたらいい、それが盲語なんですよ。だから盲語を直すためには、自分が右に行ったらいいと思うことも間違ってるかもしれないし、左に行ったらいいと思ってることも間違ってるかもしれないしね、自分こう思ってることも間違いかもしれないなんですよ。こんな人間のクズって思うのも間違ってるかもしれないし、こんなこと信じられないって思うのも間違ってるかもしれないし、それが盲語なんです。盲語の行き着く先は、ぜひ知らず蛇性もわかぬこの身だ、何が正しいのやら何が間違っているのやらわかんない、これが盲語なんです。その中、少しでもね、自分の判断が正しいって思ってしまうのが恐ろしいことなんです。ね、だから、盲語を直すためには、とにかく全知識の言われたことに従っていくしかありません。自分はそれは、ねえ、前者はどういう見心で言われたかっていうこともわからないし、自分はとても納得できないけど、前者はこのように言われるならば、その言葉を信じるっていうのが盲語を直す方法なんです。とにかく信じるっていうのが、これが盲語を直すことなんです。信じて実践すれば盲語は消えていきます、はい、それがもうまず盲語っていうものをよく知ってほしいわけですね。盲語っていうのはもう天道の状態だから、何を言っても何を思っていてもね、もう一生懸命こう言えば言うほど全部嘘なん、全部嘘。こういうことが欲しいって思うのも嘘。こういうことが嫌いって思うのも嘘。こうしたらいいって思うのも嘘。ね。全部嘘なんです。それもう。じゃあもう自分はどこに向かって進んでいったらいいんだ。何を信じていったらいいのか。その唯一の光が全知識の教えであり仏教の。仏教を物差しとして一つ一つ信じていってほしい。法律じゃないよ、仏教だよ、法律上では罪になりませんとかね、法律は関係ないですと。仏教においてそれが悪ならば悪なんです。はい、分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。